11、神との知恵比べ。人にはできないことをイエス様はしてくださいました。神にしかできないことをしてくださいました。ですから彼は神です。イエス様が十字架の上で私たち罪人のために血を流され、完了したと言われて、霊を神様にお委ねして死なれてから、三日目によみがえられたということを読んで、私は当惑しました。24時間後なら、もしかしたらあり得ることかもしれない。けれど、72時間後にどうして死んだ人が生き返るでしょうか。人間の命を考えたとき、それはあまりにも信じにくく、非現実的であり、私は今ここでせっかくイエス様を信じようかしらと思っていたのですが、私は神様にお願いしました。神様どうぞ、ここの御言葉を聖書の中から外してください。そうしたら私は今すぐイエス様を信じます。しかし聖書は何千年の重みを持って、今もこのどうしようもない、すべてを人間のレベルでしか考えることのできない、幼稚な私の目の前に置かれているのです。ここでしばらく休憩にしましょうと私は思いました。しばらくして、ある御言葉が目に入りました。使徒の働き、2章24節。神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。私は人間の知恵とか考えとかで、この偉大な天と地をお作りになられた方を理解しようとすることは不可能だと知りました。確かに神ならば死につながりそのままということはないでしょう。人間なら別ですが。さらに、ある御言葉が私の心を捉えました。第一コリント1章18から19節。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。第一コリント1章21節。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ、神は御心によって、宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。これらの御言葉は、私の心に深く入り込みました。十字架の言葉に、私はすっかり圧倒されてしまいました。誰がこの天と地をお作りになられた偉大な神と知恵比べをして勝つことができるでしょうか。この方の前に賢い者は一人もいない。知者も学者もいない。この世の知恵は愚かであることを私は知りました。聖書は驚くべき御言葉をもって、神の知恵と人間の知恵の違うこと、あるいは全く反対のことさえもあることを教えてくれました。私はこの宣教の言葉の愚かさということについて考えさせられました。他の宗教は入りなさいと言います。この宗教に入れば良いことがありますよ。今困っている問題もうまく解決しますよ。というのが普通のようです。問題は解決しないし、悪いことが起きても受け入れなさい、と言って人々を勧誘する宗教は聞いたことがありません。でも、神の言葉である聖書は違うのです。今日までイエス様を信じないで、自分が正しいと思い、自分の知恵により頼み、自分中心の人生を送ってきたことを悔い改めましょう。これが信仰の始まりです。自分が神の前にどういうものであるかを知ることです。人は自分の非を認めて頭を下げることは 根本的に好きではありません。でもこれを一番初めにするのです。それに付随して、人はたくさんの罪を犯していることに気がつくのです。ずいぶん前のことですが、世間的に人格者と言われている、私のクリスチャンの友人の未信者のご主人と知り合いになりました。ある時、その方と聖書のお話をしたことがありました。その方に罪のことを話すとびっくりして、私は何も悪いことはしておりません、と言いました。神様の前にはどうですか?と尋ねますと、それは別のお話です、と答えました。神様は人間の心に神の律法を書きつけてくださっているので、聖書を知らなくても、実はすべての人は自分の罪を知っているのではないでしょうか。ただそれを他人の前で認めて自分の弱さを見せ、頭を下げたくないだけです。この方もその後、2年くらい経ってからイエス様を信じました。